時刻は7時26分、まもなく27分に近づくところです。サバガ物語お届けしております。この番組は、国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。
雨ですね。
雨ですね。
今日5月28日水曜日は雨でございます。
はい、生放送でお聞きの方、ね、雨でございますね。
車運転中の方は特に気をつけてください ね、
はい、さいね。やっぱり、いつもよりもね、スピード控えめ。
うん、
夜もまた見通し悪くございます
ね、はい、スリップ事故とかもありますね。
ありますよね。はい、
いただきたいと思います、
は
い、
メールいただいております。タンポポさんです。タッキーさん、クマちゃん、こんばんは。
こんばんは。
今日は雨が降り出しましたね。サバガダムもの水もたっぷり溜まって安心かなと思いますが、いつもこの番組を聞いていますと、これから梅雨に入って雨が降り続くと災害の心配も出てきますね。今日もまたサバガモノから聞いてますよ、と。ありがとうございます。
ありがとうございます。
潤いの雨が行き過ぎると災いの雨になるので、
この境界線が難しい
ですよね。
この境界線、
ね、
こうまい具合にこう、ね、雷様がジョロでこう、ね、ちょっと多かったかな、
ちょっとね、お湿りがあるといいなっていう時あるんですけど、降りすぎる時は降りすぎます、
ね、ちょっと多いですよって言わなきゃいけないですね、
は
い、
今日もですね、ちょっと非常に一部で激しい雨、一時的に激しい雨がね、降る可能性がありますので、ちょっと繰り返しになりますが、生放送でお聞きの方、突風、ね、そして雷、落雷ですね、そして、一時的に大雨、うん、そしてそれによる増水と一部浸水、土砂崩れも、考えられますので、十分放送と気象情報を見ていただいて、周囲の変化にちょっと気を配っていただきます。特に夜寝てるときにね。
そうですね。
でございますから。
慣れた道だと思っていても、こう河川とね、はい、区別がつきづらくなっていたりとかしますしね。
水に起こったりしないでください、増水しております
ので、増水するとまた水の色が変わってて、また見えづらくなってたりしますからね。はい、気をつけていただきたいと思います。
はい、ということで、防府市をいろいろ流れてます。その辺の川、そして、港、港湾を管理されてます。今日はですね、防府市河川港湾課の室住忠さんにお越しいただいております。いろいろとお話を聞いておりますが、例えば今日みたいにまだ注意報 で、まあ、出てほしくないですが警報が、まあ、出るとかいう話になってきまして、だんだん今度その川の水がこう水位が上がってくると、例えばそういう水位の情報っていうのはどういうふうにして把握されるんでしょうか。
水位の情報は、インターネットを見てですね、
はい、
例えば山口県の土木防災システムの中の、
はい、
水位情報とか、
はい、
いろんな川の防災に入ってる、
はい、
その辺のデータを見ながらですね、
うん、はい
はい、常時市内の河川の水位をですね、
はい、うん、
チェックしております
、ね、うん、これ山口県の土木防災情報システムはですね、はい、携帯のものもありますので、一般の方もですね見ることができるということでございますので、ぜひ見ていただければいいかなと思います。水位の情報とか全部出てますのでね、うん、だから市の方も見張っているんですが、
はい、
リスナーの皆さんもぜひお近くに川が流れてて、まあ、県の河川ですけども、うん、気になるなって言った時はこういう情報をちょっと早めにね取っていただくと、
うん、
濡れなくていいですかね、濡れずに情報を取れますよね、現場行かなくても ね、うん、これ便利ですよね。
特にね、夜なんか現場行っちゃダメですからね。
ダメですからね、うん、でいよいよその例えば沢川が増水をしてきたといったことになると、はい、やっぱり国土交通省さんとやっぱり連携取らないといけませんね。その場合どんな感じで市の方は動いていくんですか。
市に入ってくる情報はですね、
はい、
全て総務課を通じてですね、
はい、
で河川港湾課の方に、
はい、
ファックスが入ったり、
はいはい、
でもちろん県を通じて入ったりして、
はい、
その辺の情報がですね、
はい、
逐次
分かるようになってい く、
はい、
やっぱり情報をまず、はい、取得しないと対応できませんね。
この水防月間に入った時にね、小南課長にご説明いただきましたけど、うん、国から県、県から市ってありましたね、流れが、
うんうん、
直接
国から市に、まあ、ホットラインというか、
はい、
いよいよその緊急の時にはというのはありますね、
はい、すごいですよね、
まあ、それには来てもらったら困るんですけど、本当はね、
いろんな情報伝達があって、いろんな情報収集されていてということですね、うん、
それでいよいよ本当に災害の危険が本当に迫っている状況になると、はい、災害対策本部というのが、これは市の方にも立ち上がるんですね、
はい、まあ、これは 大雨洪水警報が出て、はい、まあ、それ以上にもっとこう危険が及ぶという時期になった時ですね、はい、総務部長と、はい、土木都市建設部長の方で、はい、協議をしまして、はい、災害対策本部を設置するかしないかということの協議をした上で、副市長、はい、市長の方に進言をして、はい、うん、最終的に本部を立ち上げるというような動きになります。
この本部長は一番偉い方はどうだったんですか？
災害対策本部の本部長は市長でございます。
市長、
はい、
市長さんが支持されますね。
ね、
これ本当はなっちゃならないんだけど、うん、こういう災害対策本部、略して災対本部とよく呼んでますが、こういうのが立ち上がって、まあ、情報収集して皆さんでいろいろと今後どうするかと、
はい、
まあ、実はその避難勧告とか避難指示とかいう、まあ、そういうことあっちゃならないんですが、そういうことも含めて考えるということになりますかね。
そうですね、はい、
防府市では台風の時に、ね、はい、災害対策本部っていう言葉をよく聞くんじゃないでしょうかね、うん、
ね、どうしても、まあ、あっちゃならないことなんですが、被害が、その被害の予測というかね、人命に、あるいはその、まあ、財産とかその一般の町にね、うん、被害がこう出そうな状況が近づいてくると、やっぱりもう立ち上げて対応 して市役所全体で動いていかないといけないところはあるんですけども、まあでも夜だったらね大変ですね、これ。
そうですね、
うん、これ3週っていうのはやっぱりなんか携帯かなんかで3週で出てきてくれって言って言われるんですか？
平日であればですね、はい、勤務時間中に、うん、いつも情報が求められますので、でその情報を見ながら、うん、はい、災害本部を立ち上げる時期をですね、うん、こう総務課と河川港湾課の方で、うん、協議しながら、うん、はい、進めてまいります。
これあれですね、雨、この時期もそうなんですけど、雨降りそうだって言ったらこれ遊びに行けませんね。我々は雨降ってるから今日やめとこうって言うんだけど、うう、ね、違う意味のやめとこうですね、これは。
これは
遠く行っちゃってたらね、
うん、帰ってこれない
ねえ、だからその重要な、ね、ところにおられるわけですから。
昨年は、本部を立ち上げたのが1回なんですけど、ね、
はい、
もう梅雨時期から台風シーズンまでは、うんうん、雨が降ればなかなか気が抜けない、日がいつも続いてます、
うん、はあ、ね、災いがちゃんとカレンダー持っててくれてね、土日はちょっとやめちょこうかいって ね、言ってくれるといいですけど、
毎月第3木曜日は災害の日みたいなのがあるといいんだけど、それ、まあ、あいつはならないんだけど、
ね、
いつ来るかわからない、特にこれから梅雨の時期、うん、そして台風シーズンに入ってきますよね。だから室戸さんも本当に心休まる時期じゃなくなるわけですよ。
6月ぐらいから台風って10月の初めぐらいまで
今来ますよね。そうですね、で今結構その上陸台風も早いですよね。
早いですね、
今年はまた早い。
今年はもう午後が発生したと思います。
すごいでしょう、
まだ6月になってないですからね。
僕らの感じでいくと、うん、大体その気圧配置の関係で、うん、夏場7月8月って基本的に上がってこれないですね、迷走台風って、
うん、
その太平洋高気圧にブロックされて、うん、要するにバリアで、ちょうど今バリアやってますけど、日本代表頑張れみたいなブロックですよ。ブロックして太平洋、台風が日本に近づけない状況を作ってくれてるんだけど、うん、今平気で上がってきますよね。
ちょっとこうすり抜けてきますね。
で普通9月ぐらいになると、うん、台風シーズンでバンバンバンバンこうその軌道に乗ってやってくるというところ
は
ある、ね、
最近はもう雨の降り方が異常ですね。
異常ですね、
雨も本当に梅雨時期じゃなくてこんな時にこんなに降るんですかっていうような雨があったりしますよ ね、
そ う、 ですね、まあ、そういう意味で実際の災害の、ね、対応も非常に大変なお仕事をされてるんですが、もう一つ防災の大事なところは日頃の備えというところで、まだ災害が起こる前からいろんなことを備えておかなくちゃいけないんですが、例えば一番その川で思い出す、この番組を何度もお話していますハザードマップ、
はい、
そういうものも整備していかないといけないんですよね、
はい、防府市には今、作っているこうハザードマップとしまして、
はい、
平成11年に佐波川洪水ハザードマップを作っております。
出ました、はい、この番組で何度か取り上げておりますが、はい、結構その 早かったですね、これ整備されるのは、
うん
うん、全国的にも県内でも非常に早い段階に時期に作られた 記念すべきハザードマップなんですが、うん、これがまず一つですね、はい、これ、まあ、サバ川がやっぱり一番大きい、うん、あのもし決壊をすると大きな甚大な被害を出すということですから、うん、これまず整備されるということですね、はい、
それから、平成21年度に
21年度ってことは来年
度、はい、来年度なんですけど、
はいはい、
山口県が管理している河川の柳川それから待手川、
はいはいはい、
この2つの河川のですね、洪水ハザードマップを作る予定でございます。
いよいよ、はい、サバ川以外のハザードマップの整備に着手されるということですね。
そうですね、サバ川はハザードマップがあるので、
うん、
あ危ない川だというふうに思いますけど、うん、県の河川とかはない、特に柳川の方なんてサバ川のハザードマップの中には全然関係のないところにあるではないですか、うん、それと自分のところにそういうハザードマップができるとちょっとドキドキしますよね、うん、
まあでもね、小南課長の言葉ではないですが、うん、日本で安全な河川って一つもないんですよね。うん、ね、基本的には大雨が降れば、うん、なかなかその耐えられる、例えば福井新潟水害というのがございましたが、うん、あれだけの雨が降って耐えられる河川というのはそうあるもんじゃないんですよ、うん、だからやっぱり今話してましたように、うん、ちょっと激しい雨の降り方とかね、今まで経験したことのないような雨の降り方とか、台風が近づよく近づいてくるような話になってくると、今まで一度もその浸水したこともない川でも、まあ、場合によってはということがあるんで、やっぱあらかじめそういうのをハザードマップで知っておくことは重要ですね。
そうですね、だからこの度、山口県が作成しました、待手川柳川の、浸水想定区域地図が出来上がっておりますので、はい、それをもとに、市の方が、平成21年度に向けて、はい、住民に分かりやすいようなこう、うん、ハザードマップを作っていくというふうに、うん、今からやっていきます。
普段生活しててね、うん、近くの川で、まあ、子供たちと、うん、まあ、楽しい話題もこの番組ではするんですが、うん、それは優しい顔つきの時で、うん、もし万が一という、まあ、防災にとって重要なのはこの万が一もしもということを想定しないといけないんですが、その時にどこまでその影響が出るのか、一体どのぐらい水が来るのか、浸水するのかですね、それをやっぱり知っておくことは重要ですね。
そうですね、そのハザードマップを知ることでまた我が町を知っていくことにもなるかもしれないですね。
そうですね、うんうん、だから普段忙しいって、まあ、知らないでしょ、
うん、
でそれを見とくって重要ですね。
一部分しか知らないこともありますよね。通れる自分がいつも通っている道だとかっていうのは見ますけど、うん、その川の部分、ね、でも川って実は長いじゃないですか。全体を知らないって部分的にしか知らないときにハザードマップがあって、上流にもこういうことがあってっていうのが分かっていると、うん、また動きが変わってきますよね。
そうですね、
先週の石丸さんがおっしゃってた島地川の島地すごく降ってっていうのがありましたけどね、上の状況を知っておくと下の下っていうのはまたいいのかなとも思いますね。
だからそういう意味で室住さん、災害時も対応なんですけど、
はい、
事前のそういう準備というか備えのための啓発も含めてされなくちゃいけないって大変ですね。これは
特に河川公安課の方は、
はい、
ハード部分のかなんですけど、
はい、
まあ、特にその辺の、市民に対してのいろんな情報提供については、まあ、総務課の防災対策室がございますので、はい、そちらの方でいろんな避難体制の整備も含めて、うん、今から早めの住民への周知、
うん、
情報伝達をですね、こうなんか図っていかない使っていかないといけないと思う。うん、で、
そうですね。そういう意味でも基礎的な本当にその基本となるハザードマップをね、うん、整備されるのが、まあ、のぞみさんたち中心にこう、うん、でそれを啓発、
うん、
いざとなったら逃げてくださいねっていうのは総務の仕事、
うんうん、作っただけではなしに、それを実際に使ってもらって、いつもその防災に対する備えをですね、うん、もこうどこかでこう知っておいてもらうっていう、うん、そういうのをいつもこう継続的にやらないと、そのこう防災の意義っていうのがなくなると思うんで、
啓
発、うん、はい、は絶対に大事だと思いま す、
ね、ですね。
ハザードマップもね、こうタンスに大事にしまっておくんではなくて こうお家に貼ってね、うん、ご近所知るためにも貼っておいていただくのもいいかもしれないですね。
まあ、あの皆さんお聞きのところでまたこのハザードマップが配布されましたらですね、まあ、今あの整備これからしていくという地名が、うん、地域が出てきましたので、またいずれそのできましたら皆さんのところにその地域に関してはですね、お届けされると思いますが、見ることができると思いますけども、うん、ぜひね皆さんで相談をされたらいいかなと思います、うん、はい。まあ、今日はあの、ハードからね、港、そして川、そして啓発の話も一緒に多岐にわたってお話をお伺いしましたけど、
これは緊急割り込み放送の訓練です。これは緊急割り込み放送の訓練です。東北区役所災害対策本部から緊急割り込み放送を実施します。午後7時40分、東北市丸々地域に避難勧告を発令しました。直ちに森の避難所に避難してください。繰り返します。これは緊急割り込み放送の訓練です。これは緊急割り込み放送の訓練です。東北市役所災害対策本部から緊急割り込み放送を実施します。午後7時40分、東北市丸々地域に避難勧告を発令しました。直ちに森の避難所に避難してください。以上、東北市役所災害対策本部から緊急割り込み放送の訓練でした。
はい、突然ですね、来ましたね。
今日は本当に突然でしたね。
これはですね、びっくりしましたね。実は本当のその先週まで割り込み放送の、うん、この番組でですね、守るくんインフォメーションのコーナーを使って、はい、今から割り込みますよ、割り込みますよ、いいですかって待っててプッてこう割り込むパターンだったんですが、まさに今室澄さんにいろんなあの啓発からっていう多岐にわたってっていう話をしている時に、うん、パッと割り込みが今起こりました。あの本番の時の割り込み放送はこんなイメージですね。
今私たちが一番驚いて
た。私たちもびっくりしました。コーナーで来ると思ってましたが、
スタジオの中の人が一番驚きましたけどね。
来ましたか。でもこれが本当の、まあ、あの本当生々しい形に今日なってしまいましたが、
皆様にこの状態に慣れていただくっていうのはね、はい、あれなんですけども、耳に少し馴染んでおいていただくと、はい、こういう形で入ってきた時は本当に緊急性があるんだということですね、
は
い、
だからその先週までは国土交通省さんから割り込みをしていただいてたんです。今日は市役所ですね。
そうですね、
はい、今日これ今のお話しされてたどちらの課の方ですか。
あの総務課の防災対策室長の、はい、林が、まあ、割り込み放送をやってます。
なるほど。ですから、うん、市からの割り込みがかかるときもやっぱり同じように、まあ、先週まで国土交通省さんの割り込みをしましたが、はい、同じようにこういうふうに市からの割り込みがあるということですね、うん。
そして先ほどご説明がありました、連携してね、総務課と連携してっていうのがありましたけど、はい、今総務課っていう言葉が出ましたからね、はい、びっくりしましたね。びっくりしてはいけないです。でも、ね、冷静に今の情報を聞いてっていうことですね。
そうですね。で、
あの今の緊急割り込み放送の中で、あの避難勧告の話が出ておりますけども、うん、あくまでも訓練でございますので、
は
い、
これは
あ
の今の訓練ですから、はい、まあ、あの誤解のないようにお願いしたいと。これはもう訓練放送でしたので、はい、我々もびっくりしましたので、フォローがちょっと後からなりましたけど、でもやっぱりあれ、これあの避難勧告とか、やっぱりあの、はい、住民に危険が迫っている時にやっぱ割り込みっていうのはされるんですかね、こういう形でですね。
はい、そうですね。はい、はい、
市役所の方からの緊急割り込みですから、 FM ワッショイでは割り込み放送が2種類と言いますかね、2パターンございます、はいはい、国土交通省から直接入るもの、そして防府市役所から直接入ってくるものということでね、はい、あの情報としてですね提供されますので、皆さんの情報をたくさん得て、うん、自分がいかに動くかということを ね参考にしていただきたいと思います、
はい、ということで、本当はあの室澄さん今日はありがとうございましたという時に割り込まれてしまいましたので、これで本当にあの今日時間お忙しいところ、また今日もこの後雨が降るということ で、ね、ちょっと注意しないといけません、うん、本当にお忙しいところをお越しいただきました、本日のゲスト、法務士河川公安課の室澄正さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サバガー物語お届けしております。
はい、
はい、緊急割り込み、本当に緊急な割り込みで生々しゅうございます。興奮
冷めやらぬ、
はい、スタジオは興奮しております。ちょっと住民の方、ね、あのリスナーの方もびっくりされたかもしれませんが、あの訓練でございますので、はい、まあ、日頃からこういうものがあるということをぜひご承知おきいただいて、あの最近緊急地震速報というのも出てきてますが、うん、民放さんでも NHK さんでもそういうことを始めておりますが、うん、まあ、これも、まあ、あの緊急性を要する情報ということで、ね、お伝えしていっておる、うん、ところでございます。エンディングになってきましたが、メールいただいておりますのでご紹介しましょう。ビバちゃんの大ファンさんからいただきました。 ビバちゃんの大ファンです。
こんばんは。
こんばんは。ビバちゃんの七変化。いや、もっといろんな人や物に可愛く変身。水の中に溶け込んだり、溶け込んでいたり、水になったり、面白いよ。国土交通省の人、ユウンくんのママにな、ん?になったビバ。あ、ユウンくんのママになったビバちゃんもか。
そうそう、ユウンママも
ビバ。そうか、そうか、ユウンくんママもビバちゃんなのね。
ビバになってますからね、すでに。
なってますからね。面白かったよって。
小南課長もビバになってますから。
みんなビバになってるね。
ええ、山本係長もビバになってますよ。
あ、
ええ。もう結構、
関係者はみんな、関係
者。刑事っぽいビバですから。
刑事っぽい。デカビバ。
デカビバです。はい。
事後も楽しみに待ってます。ということで、まあね、いつもサバガワ .com、URL でいきますと、はい、www.sabagawa.com というところで、この番組のポストキャスト、はい、番組が終わった後の配信もやっておりますけども、はい、そこに絵をね、いつも描いてもらって、ビバちゃんが、様々な形でビバちゃん登場しております。ぜひ、こちらも見ていただければ。
今日はどんなビバが登場するんでしょうね。
楽しみですね。ということで、来週のゲストは、まあ、未定でございます。ということで、
はい、
また。
来週からですね、先ほどからお話に出ております、はい、小野で行われます防災訓練についてのお話を少
し、はい、この辺の予告をしつつ、はい、それに、ま、関わる方々にゲストに出ていただいて、大変だよということを伝えていただこうかなと思っております。ということで、今夜も最後まで お付き合いいただきましてありがとうございました。お時間参りました。今夜のお相手はタッキーこと滝本浩一と、
熊こと吉野邦子でした。
それではまた来週まで。さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。